それでは早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はサムエル記上の3章1節から10節の御言葉になります。前回の続きになります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。わらべサムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀で目視も常ではなかった。さてエリは次第に目がかすんで見ることができなくなり、その時自分の部屋で寝ていた。神の灯火はまだ消えず、サムエルが神の箱のある主の神殿に寝ていた時、主はサムエルよサムエルよと呼ばれた。彼ははい、ここにおりますと言ってエリのところへ走っていった。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。しかしエリは言った。私は呼ばない、帰って寝なさい。彼は行って寝た。主はまた重ねてサムエルよサムエルよと呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとへ行って言った。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。エリは言った。来よ、私は呼ばない。もう一度寝なさい。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉がまだ彼に表されなかった。主はまた三度目にサムエルを呼ばれたので、サムエルは起きてエリのもとへ行って言った。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。その時エリは主がわらべを呼ばれたのであることを悟った。そしてエリはサムエルに言った。行って寝なさい。もしあなたを呼ばれたら、しもべは聞きます。主よお話しください。と言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。主は来て立ち、前のようにサムエルよサムエルよと呼ばれたので、サムエルは言った。しもべは聞きます。お話しください。アーメン。今日はこのところから前回の続きになりますけれど、しもべは聞きますということの2回目になります。大きなテーマとしてはささやきの力ということでメッセージを語っておりますけれど、前回ですね、私たちには主がささやかれる御声を聞く必要があるという話をしました。それなしには決して主の御心を行うということができないんですよ。神様の御声を聞くということなくして私たちは神の御心を行うということはできません。アーメンでしょうか。そしてささやきの力には私たちの人生を爆発的に変える力があります。どんなに変わらない人であったとしても、神が語られてその人生が180度変わってきた人たちを数多く見てきたんじゃないですか。神の語りかけ、神の導きというのにはそれぐらいの力があります。でもそのような力があるとともに私たちを破壊に導いてしまう力もあります。だから聞き分ける耳が必要だという話を前回させていただきました。今回はですね、前回語りきれなかった本文の内容をお語りしたいと思いますけれど、今日の御言葉にあるように、神様はわらべであるサムエルに語られました。この当時でいうわらべというのが何歳かということははっきり聖書には語られてはいません。でもイスラエルの風習、習わしで言うならば12歳13歳で成人式を迎えます。皆さん20歳になってもこの日本では成人式でも暴れたり捕まえられたり、成人式やめようじゃないかと言われるような、そんな日本ですけれど、12歳13歳で成人式を迎えるんです。もう大人なんですよ。自分の行動は自分で責任を負わなければならない。親はその時子供の人生を手放していきます。子供はそれまで教えられた御言葉に固く立って自立して歩んでいきます。それが12歳13歳の成人を迎えたイスラエルの子供たちです。ですからわらべと言われているサムエルが10代であるということはまずないでしょう。きっと6歳か7歳か8歳か、それぐらいの年だと思いますよ。喋れないバブバブと言っている年ではないでしょう。きちんと話ができ理解できる年の小さな小さな子供であります。神様は そのような小さな小さな子供に語りかけられました。サムエルはそのような時に神の声を聞きました。それもイスラエルの将来を示す予言的なささやきを聞きました。小さな小さな子供が聞くような内容ではなかったのかもしれない。このイスラエルが将来どのように神によって裁かれ滅亡していくかというような予言的なささやきでした。これらのことを見ても分かるように、神様はその人の立場とか、牧師だからとか、宣教師だからとか、信仰生活がもう何年だからとか、そういうことによって語られるわけではなくて、まして年齢によって語られるわけでもない。ただ神様が語られるのは、神を愛し神に従う者に対して語られるお方であるということを心から感謝します。私のように信仰生活まだ浅いのに関係ないですよ。私は信仰生活20年30年しています。関係ありません。今私たちが神様に従っているんですか、どうなんですかということが大切なことです。昔は私もよく従ってたんですよ。若い時はもう徹夜もして神様の前によく祈って断食祈祷して神様に一生懸命伝えてきたんですよ。でも今はね、もう年やからね、関係ありません。神様の働きに引退はない。神様の働きに終わりはない。終わりならば神が召されるだけの話ですよ。私たちが生かされているその間、この地上でしなければならない使命がまだ与えられているんです。10年前20年前に熱心に祈ったならば、今も熱心に祈ってください。10年前20年前に熱心に聖書を読んだならば、今も老眼鏡してでも聖書を読んでください。昔だからとか、あの頃はとか、若いからとか、そのようなことは一切関係ありません。それを理由に逃げないでください。私たちは神に従うということに対してまっすぐに向き合わなければならないと思いますよ。サムエルは神様の声を聞きました。聖書を見ると、サムエルよサムエルよと言われただけですから、それがどのような声かということは分かりません。でも全体的な流れから見ると、その声が稲妻のような、轟きのような声ではない、爆音のような、耳をつんざくようなサムエルよというような声ではなかったと思います。なぜならばサムエルはその声を聞いて、あ、これはエリだと思ってですね、エリのところに行っているんです。聖書を見ると、エリは目がかすんで見えなくなったおじいちゃんですよ。そのおじいちゃんがサムエルを呼ぶのに、サムエルよサムエルよと呼ぶことはまずありえないですよね。サムエルサムエル、これは私の偏見かもしれないけれど、サムエルってきっとこんな風なおじいちゃんやったんかなと思いますよ。だからこの声を聞いた時に、あ、これはエリだと思ってエリのところに行ったんです。それくらいこの呼びかけというのはまさにささやきかけられる、そのような声だったと思います。いずれにしても小さな子供であるサムエルはその時眠りについていました。皆さんすごいと思いませんか。眠りについているサムエルが、サムエルよサムエルよと呼ばれる声を聞いて目を覚まして、あ、エリだと思って行ったんです。これ普通のことだと思いますか。普通寝るというのは起こされても起きない人いるじゃないですか。そういう人羨ましいんですけど、私も割とちっちゃな音で目覚めたりする方ですけどね。でもサムエルよサムエルよと起きるということがどれくらいのことか、だから何というわけではないんです。すごいなと思いましたという話ですけれどね。彼は自分の部屋で寝ていたわけではありません。聖書を見ると、彼は主の神殿で眠っていたと語られています。聖書を見ると3節ですね、神の灯火はまだ消えずと 語られておりますけれど、彼は灯火が消えそうになったらそれを変えるために神殿で眠っていたんです。神様は神殿の灯火を消してはいけないと言われた。それは神様からの命令であり神の御言葉でした。ですからサムエルはろうそくが消えかかるときにそれを交換するために神殿で眠っていたんです。まだ灯火は消えていなかったから、消えそうにまだなかったから、数十分か数時間かわからないけれど消えそうになる前に変えるために彼は神殿にいました。おそらく眠りにつくような深夜だったんでしょうか。皆さん、小さな小さな子供が夜中に神の灯火を消してはならないというその御言葉に従って晩をしている、彼はそういう人でした。当たり前のことだと思ってはいけない。私たち成人大人でもそのような務めは簡単なことではありません。でもサムエルは忠実に行っている人でした。神様はこのようなサムエルに声をかけられました。サムエルよ、サムエルよって。少し余談になりますけれど、聖書の中ではよく名前を二度呼ばれるというケースが出てきますよね。この二度呼ばれるということには深い意味があると言った人がいました。例えばアブラハムがイサクを捧げようとしたときに神様はこのように語られました。アブラハムよ、アブラハムよって。パロがダマスコの途上でクリスチャンを捕まえるために走っているときに神はサウロ、後のパウロですけれど、サウロに対して語られました。サウロ、サウロって。この話は聖書に書かれていないので信じてもいいし信じなくてもいい話です。でもある人がこのように言ってました。神が二度呼ばれるということは神様が確実な意思と考えを持ってその人を召しておられるということです。例えば私がキャミを呼ぶとしましょう。キャミって呼んだ時に違う人がもし振り向いたとしましょう。みんな背中を向けていてキャミって呼んだ時にキャミ以外の人が振り向いた。あずさがもし振り向いたとしましょう。もし私がキャミじゃなくても大丈夫なことだったら、あずさ、あずさでいいわ、ちょっとちょっとこっち来てって言うでしょう。そんな時ないですか。あ、ちょ、トシって言うてルイがこっち向いたら、ごめん、ルイでいいわ、ルイちょっと来て。もよくそんなことしてしまうんですけれど、でもその人じゃないとダメな時はミカリン、ガチャが振るみたい、あ、ガチャちゃうね、ミカリンやね、ミカリン、ミカリンやねって言うでしょう。その人にしかできない、その人にしかなせない神の働きがある時、神は名前を呼んでくださいます。気がつくまで、振り返るまで、向こうの人かな、こっちの人かなって言って、神様がそうじゃない、あなたですよって呼ばれるその時まで神は呼び続けてくださるでしょう。神様が二度名前を呼ばれるということはそういう意味があると言っていた人がいました。一理あるかなとも思います。神様は明確な意思を持ってサムエルを呼ばれました。神様がサムエルを呼ばれたとき、彼は、はい、ここにおりますと言いました。そして、何のためらいもなく、エリのところに行っているんです。時間ははっきりしない、でも、人々が眠る時間です。ひょっとしたら、エリが普段からサムエルを夜中に呼んでいたのかもしれない。そういう習慣がサムエルにはあったのかもしれない。いずれにしても、サムエルをサムエルよと呼ばれたその呼びかけに対して、あ、エリだと言って不平を言うわけでもない、不満を言うわけでもない、ただサムエルのところに行って、あなたが呼ばれました、私はここにおりますと出かけているんです。夜中であっても神の言葉に従って灯火の晩をし、 自分が眠っている時でもエリに呼ばれたならばエリのもとに行く。これらのことを見ても分かるように、サムエルは非常に従順な人でありました。サムエルはエリに言いました。あなたがお呼びになりました、私はここにおります。でもエリは言いました、私は呼んでないよって、帰って寝なさい。彼はその言葉の通りに元のところに帰って寝ました。そしてそのようなことがもう一度あって、彼は二度目に眠りました。ひょっとしたらサムエルは思ったかもしれない、ご主人であるエリはもうお年なのかな、読んだことも忘れてしまったのかな。エリはエリで、サムエルはまだ子供だな、寝ぼけて私の部屋に来てと思ったのかもしれない。もう寝なさい寝なさい。でも皆さん、神様はなそうとしておられることをなすまでは語り続けられます。先ほどもお語りした通りです。聞く人がどんなに小さくて理解が浅い人であったとしても、多少おっちょこちょいで、多少ですね、性格的難点があったとしても、安心してください。あくまでも従順で、あくまでも純粋であるならば、神様は語り続けられるお方であるということを心から感謝します。自分の使命に気づくまで神様は語り続けられます。そして使命が与えられていない人は一人もいません。それはクリスチャンだけではない、この世に生まれ出てきた全ての人には使命が与えられています。イエス・キリストを信じていない人にも使命が与えられているんです。何の意味もなく生まれてきた人は一人もいない。いや、ひょっとしたら生まれなかった方が良かったのにというような子供がいるかもしれない。ひょっとして望まれてきた子供ではないという子供がいるのかもしれない。父親が誰かわからない、無理やり強姦されて生まれてきたような子供かもしれない。でもそのような子供であっても、神は使命を持ってこの世に誕生させられたということを心から感謝します。私たちの生まれや育ちに対して卑屈な思いを持つ必要はありません。神は選んで使命を与えて私たちをこの世に誕生させられました。そして私たちを導いておられるということを心から感謝します。私たちがその使命に気づくまで、いや、私は何もできないんですよ、無理なんですよ、そんな才能ないんですよ、そうじゃない、神は役割を持って皆さんを召しておられるということを信じていただきたいと思います。でもあくまでも自我を捨てないで、自分の思い自分の考えを捨てないで神様の御言葉に従おうとしない、それも従えないんじゃなくて従わない、神様はそのような人に対してはいくら偉大な素晴らしいご計画を持っておられたとしても、語られるのをやめられるでしょう。もはや神の声を聞くことはできない。もちろん神様が語るのをやめられる前には必ずチャンスがあります。神様はある日突然急にやめられるというお方ではありません。急に、この人ダメだ、もう語ることしない、もう諦めた、そのような方ではないんですよ。神様は誰よりも忍耐強く愛深いお方ですから、必ず私たちにチャンスを与えてくださるお方です。この世を滅ぼそうと決められた時も、神様はノアを通してチャンスを与えられました。ソロモンが晩年偶像を犯し続けた時も、多くの妻をめとり多くの偶像に仕えていたソロモンに対して、神様は三度も夢で現れて、その偶像から離れなければならないと言われました。でも人々はノアの言葉を聞かず、ソロモンも神の言葉を聞かなかったので、神は そのチャンスを見逃したものとして裁かれました。今も主の再臨を遅らせているのは、一人も滅びることなく全ての者たちが救われるようにと忍耐を持って待っておられます。この世に対してチャンスを与えておられます。誰を通して？私たちを通してです。私たちを通してイエス・キリストの再臨を述べ伝え、救いを述べ伝え、十字架を述べ伝えないというならば、私たちは何故に神のために生きたいと願うのでしょうか。神の願い、神の御心は誰一人として滅びることなく全ての者たちが救われることであると聖書は断言しているんですよ。このことに対して全身全霊を込めて神の働きをしなくてはいけないのではないかなと思います。神はチャンスを与えられます。環境状況を通してチャンスを与えられます。神の御言葉を通してチャンスを与えられます。夢を通してチャンスを与えられます。ある出来事を通して神はチャンスを与えられます。誰かを通してチャンスを与えられます。見逃してはいけません。こんな話をすると、ある人は、じゃあサウロはどうなるんですか。サウロは激しくキリスト教を迫害した人じゃないんですか。反逆者じゃないんですか。クリスチャンに対して迫害し苦しめた人じゃないんですか。ひょっとしたら何人か、いや何十人かクリスチャンを殺したかもしれない、獄に入れたかもしれない、そのような人です。神から見るならば敵のような人間ですよ。でも神はダマスコの途上でサウロに語られたんじゃないんですか。サウロ、サウロって、なぜ私を迫害するんですかって。神様はサウロに、神の敵のようなサウロに語られましたよね。これはとても大切なことです。皆さんよく聞いていただきたい、非常に大切なことです。ここには大きな違いがあります。彼は熱心なユダヤ教でした。パリサイ人の中のパリサイ人、熱心なユダヤ教徒でした。彼はイエス・キリストを知りませんでした。自分が何をしているのか分かりませんでした。クリスチャンを迫害するということがどういうことなのかということを彼は知りませんでした。分かっていませんでした。自分はパリサイ人として、ユダヤ人として、そして熱心なユダヤ教徒として正義を貫くためにクリスチャンを迫害していました。でもダマスコの途上で自分が迫害して苦しめていたのがイエス様だと彼は気づきました。あなたが迫害しているのは私ですよって。クリスチャンを苦しめるのはすなわちイエス様を苦しめていることなんだということを彼は知りました。それからのパウロは右にも左にもそれることなく、まっすぐにイエス様に従っていきました。死に至るまで彼は忠実にイエス様に従っていきました。でも私たちはそうじゃないですよね。私たちは自分で自分のことをクリスチャンだと言います。クリスチャンって何ですか？キリストのような人たちという意味です。キリストに属するという意味ですよ。私たちは自分のことをクリスチャンだと言います。神様知っていますよ、分かっています。聖書の御言葉知っています、分かっています、覚えています。あなた救われてないんですか？私救われています。私たちはそのように言います。でも従わないんです。でも信じていないんです。疑いいっぱいで、不平不満いっぱいで、救われているのに、神のことされているのに、クリスチャンなのに、神を知らない人よりもある時は悪かったり、
神はそのような人に語られるでしょうか。皆さん真剣に考えていただきたい。神はそのような人に語られるんでしょうか。クリスチャンだからといって語られるんでしょうか。神を知っているからといって語られるんでしょうか。聖書の御言葉を知っているといって神は語られるんでしょうか。いや、語る必要があるんでしょうか。すでに語られている神の御言葉でさえ従えない人に対してそれ以上にどのような言葉が必要なんでしょうか。私たちは悔い改める必要があると思います。今日この御言葉は私自身にも語られている御言葉です。私もですね、皆さんの前にこうやって語る資格がないけれど、立てられている責任の中で御言葉を語らせていただいております。でも私も皆さんも同じです。私も一人の罪人です。悔い改めるべき罪人です。今日私たちはしもべは聞きます、主よお語りくださいというものでありたいと思いますよ。主よしもべは聞きます、主よ語ってください。性格も悪いところがあったり、賭けもあるし、おっちょこちょいでわからないところいっぱいあるけど、でも主よ語ってください。その言葉に従う準備ができていますから、何でも語ってください。私はどんなことがあってもその言葉に従いますから。その準備ができている人に対して神は語ってくださいます。私たちが完璧であるようにと神は願っておられるわけではありません。罪を犯したら悔い改めてください。そしてまたその道に帰るんです。主よ語ってください。私は従う準備ができています。この教会のすべてのメンバーが完璧である必要はありません。サムエルがそうであったように、小さな子供です。何か取り立てできるわけでもない、特別な賜物があったわけでもない。ただ彼は従順でした。言われたことは何でもする人でした。こうしなさいと言われたらはいという人でした。これをしなさいと言われたらはいという人でした。だから言ったんです、しもべは聞きます、主よお語りくださいって。主よ何でも語ってください、私は従う準備ができていますからって。今日私たちがしもべは聞きます、主よお語りくださいという時、従う気持ちがないならばそのように祈らないでください。でも本当に神の言葉に従いたいんです、主のもとに行って何でも行いますという思いがあるならば、堂々と神の前にしもべは聞きます、主よお語りくださいと言える私たちでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名を崇めます。今日このようにしてあなたの御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。主よこれは私に語られた言葉であり、またこのところにいるすべての人たちに語られた言葉であります。どうぞ私たちがあなたに対してただ従順なものでありますように心からお願いいたします。あなたに従うことによって私たちが悪くなるということは決してないということを心から感謝します。主よ私はあなたに信頼します。私たちはあなたを信頼しますから、主よどうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。罪を犯し、過ちを犯し、失敗も多い私たちですけれど、その都度その都度心から悔い改め神の御前に立つものとさせてくださいますように心からお願いいたします。神は砕かれたその魂を決して 軽んじられることがないということを心からありがとうございます。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。